はい、皆さんおはようございます。連日暑い日が続いてますけども、皆さん体調はいかがでしょう。大丈夫でしょうか。水分取ってくださいねってずっと言われてますけども、今年は高校野球の開会式でもですね、給水タイムを取るようになったという、ね、今までなかったことでも、そのようにもう普段とは違う暑さって言われて、表現によってはですね、危険な暑さとかですね、命に関わる温度ですとかね、そういう表現になってきてる日本なんですけども、今日も昨日も今日もとはに変わらないイエス様の言葉を学びたいと思います。一言お祈りしましょう。天の父なる神様、私があなたの前にこうして自由に出て礼拝できるその幸いを感謝します。これからあなたの御言葉いただきたいと思います。あなたの完全な主導権を委ねますので、あなたが語ってくださいますように、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。最初にアナウンスをさせていただきたいと思いますけども、9月の15日から3日間ですね、ホームカミング、それとスモールグループのまあセミナーというのを予定していましたけども、ロイドは3ヶ月の暫定の主任牧師として、まあ、KBF を今支えていこうとしていますけども、今この本体をですね、安定させていく上では、ホームカミング持つにはちょっと時期早々かなということでですね、延期することとなりました。で、まあ、地方から来られる方のため早めにアナウンスした方がいいかなということで、先々週させてもらったわけなんですけども、今回は延期ということで、中止ではないですけども、また適当なその時期が来ましたらぜひ申したいなと思っていますので、先にそのことをお知らせしておきたいと思います。で、今日ですね、私の担当メッセージの日ということでですね、神様どのようにしたらいいでしょうねということで、備えていたんですけども、まずその自分の知恵、悟りで語るなよと、という声が聞こえたような気はしましてですね。そして明さんのメッセージは難しすぎるっていうね、声も聞いたりなんかしてですね、あ、そうかと思いながら、自分が分かってないからかなとか思いながらですね、でもこう言おうかなって、夜中眠れない方、私のメッセージを聞いてください、すぐに眠れますみたいなことを言ってみようかなとか思って、ね、眠る、リラックスする、あ、これちょっとキーポイントになるかなって、じゃあちょっと僕も寝ようと、夜寝る前にあなたが必要であれば語ってください、エイメンってことですね。眠りました。で、先々週ですね、2日続けて午前3時に目が覚めたわけですね。そして今度のメッセージね、自分の経験とか交えて語ったらいいと思うよというような、そういう声が聞こえたような気がします。なんかそういうと、なんかこう霊的な響きがあるかも分かりませんけども、それは今までなかったことなんですね。それが2日続いてジャスト恥がこう重なった瞬間に目が覚めた。これは何か意味があるのかなと思ってですね、とりあえず自分の記憶、普通でした夢というのはあまり記憶に残らないんで、ほとんどメモしてますってよく聞くんですけども、自分はメモするようなことないなって思ってたんですけども、今回はあれとこれとこれとこうすごいこう整理されたような形でですね、クリアに残っててですね、3時から4時の間にそやなそやなと思いながら、で iPhone にこう入力していって、次の日も同じような形になってですね、でそういうメモを置いておってたわけなんですけども、なんで3時かなってふと思ったわけですね。で、誰かもそんなこと言ってたよなと思いながら、その時にヒュー・ブラウン先生がですね、最初のメッセージされた時になんか3時か4時かっていうような話されてて、もうサマータイムだからどのそんなことを言われてたなと思いながらですね、で何か3時というには何か意味があるのかなと思って聖書を見ていましたらですね、ガリラヤ湖、弟子たちが船で渡ろう、横断しようとしていた時がありまして、 イエス様は別の場所で祈られていたと。そして向かい風で非常に難儀をしていたというそのシーンがあるわけですね。その時にイエス様が水の上を歩いて助けに来られたというシーンがありまして、その時がマタイの14章にあったんですけども、すると夜中の3時頃イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。これ新改訳聖書、前の新改訳3時です。今はもう書いてないんですが、聖書によっては4時とか夜明け前とかいう表現があるんですけども、前の新改訳では3時って書かれました。まあ、大体3時か6時の間みたいなんですけどね。でその時間帯にイエス様が来られて弟子たちを助けに来られたわけなんですね。弟子たちは何をしていたかというと、なんとか自分の力で船を漕いでなんとか前に進めようとしていたというところにイエス様が来られて、そしてペテロに、歩いてみなさいってね、ペテロが私に歩いてそこに来いって言ってくださいと言って歩き出した。でも風を見て恐ろしくなってしまって溺れかけたと。でイエス様はペテロ信仰薄いなって言われたんですけど、薄いなと聖書、日本語の聖書には書かれてましたけども、そういうシーンを思い出しました。なので、自分で何とかこうね、船をこう、動かそうとしていたのかなと。イエス様がこう、来られて、イエス様、私がやりますよ。私が。ですから、今日のタイトルはですね、カッコ、私がって書いたんですけども、タイトル、何をしなければならないか、何をするべきか、するべきこといろいろあるんですけども、私がというこの主語が自分がってなると、時々問題があると。聖書には私ではなくて神様が主語であるという、まあそういう流れでお話しさせていただきたいなと思います。で、マルコの11章の22節。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。これも日本語では信じなさいってあるんですけども、英語では Have faith in God、 神のフェイスを持ちなさいとあります。で、日本語では信仰というふうな表現ありますけども、信じて仰ぐというの表現がありますけども、これでしたら何かこう、どれだけ信じるかとかね、信仰が厚いとか薄いとかそういう表現になってくると。どれだけ熱心か、そんな気持ちになってきますけども、ここでは神のフェイス、信仰を持ちなさい。神様のフェイスを持つことがいいんですよ。それは、道具として教えるような、そんな感覚じゃないかなと思うんですね。で皆さん、ポイントカードというのはお持ちでしょうかね。最近、レジで払うときにいつも、ポイントカードお持ちですかとか言って。時々面倒くさいなと思ってた時もあったんですけども、持ってるとこれは非常にポイントが溜まっていてですね、結構いいものになってくると。自分の場合はヤマダ電機のポイントカード結構溜まるんですね。いろいろニーズがあるので買い物するとポイント使われますかとか言ってね、何本あるとか言って300円あります、あ使うみたいなね、お釣り来るには1000円でみたいな気持ちになって、ちょっとこう得しちゃうような気持ちになるんですけども、これはそういう契約なわけなんですね。いくら使うといくらポイントつきますよというそういうことでですね、ちょっとずつ溜まっていくと。で聖書もそのような、契約の書かれた本で聖書であるわけなんですけども、そういうポイントが溜まっていく、それがそのフェイスを使うという、必要なものをそのポイントでゲットすることができるというのは、フェイスを用いて自分の思い願いをいただくということに似てると思いますね。ヨハネですね、ヨハネ6章28節29節。すると彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。一つ目に私は何をするべきかというところでですね、このイエス様に尋ねた人がいたわけですね。これは私、多くの人が こう抱えている質問と思うわけなんですけども、私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうかっていう、何をしなければならないのか。またある人は、神様に認められるためには私は何をするべきでしょうかと思われると思うんですけども、ここでマリアとマルタのお話を思い出します。でこの二人はですね、イエス様の言葉を聞きたいということでイエス様家に招いて、そしてマリアはイエス様の足元に座ってずっと朝から晩までお話聞いていました。でお姉さんのマルタさんはやっぱりイエス様をいろいろとね、もてなさないといけないということで動き回ってたわけですね。そうしているうちにマリアがずっと朝から晩までイエス様の足元座っているのを見て、だんだんイライラしてきた。でイエス様にですね、ちょっとぐらいマリアにも手伝うように言うてくださいよって言ってしまったんです。そういうシーンがありまして、その時にイエス様は、いやマリアはね、良い方を取ったわけなんですってあったわけですね。ルカにこれはあるんですけども、章の40節から42節あります。そしてイエス様の答えは、マリアはどうしても必要なこと、良い方を選んだのだよと言われました。でこういうシーン、まあまああると思うんですね。本当に必要なことをしなければいけない時もあるわけです。ずっとベターと座ってって思う時もあると思いますけども、イエス様の目から見た時には良い方を取ったんだよというふうにマルタに言いました。ですから何かをしなければいけないという動機、マルタはその動機があったのでイラッときたと思うんですね。イエス様を喜ばせたいとか、そういう思いがあればまた変わったかもわかりません。だから神様に認められると、喜ばれるという条件、そういう考え方をすると宗教になってしまいます。とで逆に人に何かをさせようとするのも宗教なわけです。神様の愛は人をコントロールしませんと、そのことを言えると思いますね。イエスは答えて言われた、あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。ということは、神様を使わしたことを信じる、これが必要なんです。これが私たちのフェイスの仕事なんです。そして救い主を信じること、それだけが私のまずしなければいけないことなわけで、そのことによって何かをしなければいけない、マルタ的な考え方になると義務的なものの考え方に陥ってしまいますと。マリアのように神様との関係の喜びを感じる、その応答として何かしたくなるということが必要であって、もし何か今ミニストリーとかですねしててですね、あちょっとしんどいなって思うようになった時には、まず休憩するということも必要じゃないかなと思います。そして神様は良い行いを皆さんに求められているのではないと。で神様は私たちが救われるために何をして誰だか、キリストが私たちにとって神様が何を良いことをしてくださったかということを信頼することが必要です。そのことを伝えられたいと思います。そして神様を信頼することが神の技を行う第一歩になります。そして、今ですね、フレンズとして東京、福岡、私は一つずつ行かせてもらってるわけなんですけども、今月は来週ですね、8月の17日に東京に行きます。そして、その次の 毎月2ヶ月ごとに行ってますので、その次の月はレギュラー的には、福岡に行ってるわけなんですね。で私はサラリーマン時代も同じような動き、出張がありましてですね、一月ごとに東京と福岡に行っていました。で博多という 都市はなんかこう神戸になんとなく似ててですね、なんか第二のふるさとみたいな感じがするんですけども、当時は営業でですね、その取引先が福岡にありましたので、そこに2月にいっぺん行ってました。 で当時の会社の名前がですね、ゴレーブッシェルジャパンという名前でして、ですので当時からですね、ジャパンの田畑さんという、何かこう今あのタッチジャパンの田畑さんという、なんかこう予言的なものを感じるわけなんですけども、何か不思議なそんな感じがしながらですね、で福岡に行くことが決まった時に、一度またあの取引先を訪ねてみたいなと、そんな気持ちがありましてですね、で去年の11月にですね、ちょうどタイミングがあったので一度訪ねてみようと行きました。で特にアポイント取らずにフラッと行ったわけなんですけども、ちょうどその社長が夕方来られると、その本当にちょうどいいタイミングで会うことができまして、で久しぶり、10年ぶりだったわけですね。で10年ぶりに会って、最近の業界はどうかなとか、そんなあの頃はこうだったなとか、いろんな懐かしい話ができまして、そしてなぜ福岡に来ているのかという話も説明できたわけですね。でその時はまずその社長も、興味を持ってくれたわけなんですけども、まだ、フレンズに参加しようというのはには至らずだったわけなんですけども、最後は記念撮影してね、でそれをフェイスブックに載しました。それを見た、そこにいなかったマネージャーがですね、あのお店に来てくださったんですね、懐かしいですねということで連絡をしてくれて、その夜ですね、メールさし来ましてですね、で明日ちょうどそういうフレンズという集会があるんですよと、じゃあ行ってみますというふうになってきましてですね、その時はまだ社交辞令かなと ふと思ったんですけども、じゃあお待ちしてますということで待ってましたらですね、本当に来てくれたんですね、あの西南学院でやってきてですね、でお久しぶりですって、よく分かりましたね私たちのことがって話になった時に、ずっとフェイスブックで見ていましたって、であの名前が一致してなかったもんで、福岡の女性の人がいつもいいねしてくれるなと思ってたんですけども、あなたのことだったかと思いながらですね、でメッセージ、ロブのメッセージ聞いて、最後の賛美してる時に一人こう涙ぐまれててですね、で最後お話した時に、私が求めていた神様を今日聞いたような気がしますと言われてですね、でそれはイエス様ということを分かりますか、言ったら、はい分かりますと、じゃあ信じますか、はいと、でじゃあ祈りましょうと祈ったわけなんですね。でまあ一人の魂が救われたという導きを目の当たりにしたわけなんですけども、ここで思ったのが、神が使わされたかと信じるのは私の技ですってやったわけなんですね。僕の技ではなくて、努力ではなくて、僕は何しに行ったかというと、社長にフラット会いに行ってお茶飲んで記念撮影して帰ってきた。でも神様は着実に働いてくださっていて、今日その時に救われるべき魂は別で備えられていましたと。それが神の技ではないかなと思ったわけですね。そして2番目に、私が何をしなければという思いの中にですね、動機として人からどう見られているかという、そういう自意識によって動く動機がありますと。でこれは創世記にあるアダムとイブの善悪を知る木の実を食べてしまった時から始まったですね。で彼らは目が開かれて裸であるということが分かった。それが自意識の芽生えと。でそれを隠すためにイチジクの葉っぱで隠すという、そういう行動に出ました。これは取り繕うという、その行い、行動なわけですね。ですから本当は愛されるべき神様の目から逃れて、神様の目が恐ろしくて逃れました。そして裸であることを隠すためにという、その行動をしてしまうという、そこからの始まりのゆえにですね、本来は愛されるべき目から逃れるの、そして人の目を気にして善悪を判断して、場合によっては取り繕うという行動を取ってしまうというのは、神様から切り離されたものの修正というかですね。ですからこの罪の結果としてのものを私たちは取り去られる必要があると。 で、アメリカの絵本、大切な君という作品があるんですけども、それは木彫りの小人たちの物語なんですが、この人魚たちの社会にですね、一つの変なルールがありました。で、お互いに才能やその美しさを認めると、金色のシールを貼ると。逆に、見栄えが悪かったり失敗したりすると灰色のシールを貼ると。そのような人形の社会にパンチネロという人形がいました。で、彼はどんなに頑張ってもこう灰色のシールを貼られてですね、すっかり自信をなくしてしまっていました。で、そんなある日のこと、金色のシールも灰色のシールもこう何もついていない。すっきりした、少女ルシアと出会いますと。で、あ、このような、じゃあこの子のようになりたいなとパチネロは思ったんですけども、そのルシアが毎日エリに会いに行くといいわというふうに言いました。で、この木彫り人形を作った彫刻家の名前でした。で、作者であるエリはパンチネロに語りかけました。お前は気にすることはないよ。金色や灰色のシールを貼り付けているのは誰だか考えてごらんと。お前と同じ人形たちじゃないか。仲間同士がどのようなレッテル貼りをしようが構わない。パンチネロや大切なことは、この私がどう思うことなのですよと。私はお前のことをかけがえのない宝物だと思っているのだよと。みんながどう思っているかは関係ないの。私はお前のことを大切に思っている。さらにこう言うのですと。ダメダメシールはお前がくっつくように仕向けているからくっついてしまうんだよ。え、どういう意味ですかと。お前がシールを気にしているからくっつくんだと。私の愛を信じれば信じるほどシールなんてどうでもよくなってくるんだよと。パンチネロはその意味がピンときませんでしたが、やがてエリは本気で僕のことを大切に思ってくれているということを少しずつ理解していくようになりました。その瞬間、灰色シールが一枚ポロッと剥がれて地面に落ちました。エリというのはヘブル語で神様という意味です。で、ここで思うのがですね、イザヤの43章の4節。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。皆さんよくご存知の御言葉と思いますけども、私の目にはあなたは高価で尊いと言ってくれました。神様は恐ろしい方で、私たちをなんか罰しようとして、見ているその目ではなくですね、その目で私たちを慈しんでくださっていますと。私たちは愛の神様の愛の中で特別な存在なんです。一人ずつ名前を覚えられて大切に思われている一人一人なんですよというのが私たちの存在なんですね。私たちのアイデンティティはそこにありますと。イエス様ご自身も天のお父さんに愛されているとという箇所があります。イエス様が洗礼を受けられてから自ら上がった時に天からこのような声がしました。マルコの1章の11節。そして天から声がした。私はあなたは私の愛する子、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。この天のお父さんに愛されているというその確信、これが喜び、平安、自信となってですね、次に荒野でサタンの誘惑にも打ち勝つことができて、そして十字架に至る道を歩むことができました。で、私たちもその家族、友人、そして神の家族、そして神様、天の神様から愛されているということを知ることによって、それが支えとなっていきますと。そしていろんなさまざまなトラブルも乗り越えていくことができる。逆に何かこう調子が悪い、例えば祈れないとか、人を愛せないとか、手放せないとか、許せないと、というのは、 天のお父さんの愛の満たしが不足しているのではないだろうかと。夫婦関係もよく似ているのではないかなと。愛の口座がだんだんと減っていってしまうと愛せなくなってしまう。愛をいただくの必要があると思いますね。愛の危機、ラブオブクライシス。父の愛を心に満たしていただくようにしましょう。そして人の目ではなくて神様の目を意識しましょうと。そして3番目に、私は何をするべきか、ポイントカードのお話をしましたけども、このポイント、これも神様の愛と言えると思います。ポイントを貯めて使おうには忠実にそのお店に行って買い物をする必要があるということですね。同じように天のお父さんとの関係というものも忠実に継続していく必要があると。そしてそのためにはワーシップして賛美と祈り、これ個人的にですね、教会でもしますけども、個人的にする時間を持つ必要があると。で、私たちが努力すべきことがあるとすれば、神様を礼拝する時間を、交わる時間を勝ち取ること、これが必要と思います。そして祈りというのがですね、あれをお願いします、これをお願いしますというリクエストだけではないと。まず感謝を捧げること、今の自分があるのは神様のおかげです、感謝します、この一言から始める。そして賛美する。そして御言葉を読むのではなくて食べるという、白黒の文字を追いかけるだけでは、読むだけで終わってしまうと。これを味わうことが必要ですと。イエス様は、私は命のパンですと言われまして、私を食べなさいと。後で聖餐式もしますけれども、イエス様を食べる必要があるわけですね。それが神様との愛ある交わり、関係性を保つための必要なことですと。4番目に、私は何をするべきか。イエス様が福音の最初の宣教、最初に語った言葉、それはマタイの4章の17節。この時からイエスは宣教開始して言われた。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。で、このここの悔い改めなさいというのは日本語なわけなんですけども、英語ではリペントで、何かこう悔いて、本当に後悔して、もう嘆いて泣いて反省して、そういうイメージがあるわけなんですけども、当時イエス様はヘブル語、アラム語と言われてた。そのアラム語、ヘブル語ですね、そのヘブル語の意味には悔いて、もう土下座して、そんな意味全然なかったらしいです。そしてここでシュープという発音するらしいですけども、僕もあのヘブル語別に学んだわけじゃないんですけども、右から左に読むらしいです。それぐらいしか知りませんけども、意味はですね、立ち返る、元の状態に戻すという意味で、ヘブル語には一つずつ文字には意味を持たせて、絵文字のような意味があると。そして文字一つずつ読んでいくと、家に戻って回復されて食べて休むという、そういう意味らしいです。これを読んだ時に、あ、子と息子のあの話を思い出すなと思いました。ですから、子と息子はもう好き放題やりました。でも最終的に本心に戻った時に、こんなことしていてはいけないと、もう父の家に戻ろうと。その時に、もう僕はあなたの息子と呼ばれる資格はありませんとか、いろいろ言おうかなって考えていたわけですね。で、考えていた時点ではまだそれは悔い改めではなかったと。後悔だったのね。こんなことしとったらあかんわと思ったのはまだ後悔。で、あれこれ言おうかっていうのもまだそれは悔い改めに至っていないです。U ターンして父の元に向かい出した。これが初めての悔い改めだと。ですので、言葉もいらなかったですね。お父さんは姿見えたらもうそのまま走っていって、もうハグして、そのような天のお父さんの喜びをやったと。なぜかというと、息子はターンして帰ってきたからだと。それが本当の悔い改めなんですと。ですので、絶えず悔い改めなさいっていう聖書の御言葉を見たときに、私は もう一時一時なんかもう私ももうあかん、もう本当にもうあかん人です、もう後悔後悔みたいな、そんな反省みたいな、ずっとそういうのをするようなイメージですけど、実際は軌道修正をちょっとずつしなさいよという意味だった。それを悔い改めるということで、後悔するんだったらユダも後悔したわけですね。後悔して金二十をもう手放したってあったけども、それは悔い改めに至らなかった。ですから神様は後悔しなさいとは言われていないと、いろいろ言う必要もないんですよと。祈りも綺麗な言葉並べる必要はない。本当に私はもうあなたのもとに立ち返りますというのを天皇お父さんは喜んでくださるということです。そして最後に5番目、私は何をするべきかで、十字架の勝利を宣言することです。この十字架のですね、場所がゴルゴダというところ、ドクロと言われている場所に来てからとあります。その丘の名前をドクロ、カルバリとも言いますけども、ゴルゴダ、これはドクロという意味ですけども、これは骸骨ですね、頭ですね。誰の頭か、ゴリアテの頭という意味なんですね。これはダビデとゴリアテの対決の話を思い出していただきたいと思いますけども、ダビデはイエス様のひな形と言われます。で、巨人のゴリアテを少年ダビデがですね、鎧もつけずに最終的に石投げ機で頭を命中させて、そしてゴリアテの剣を取って首を切り落としたという話がありますけども、このゴリアテの頭をイエス様はサタンの頭を切り落とした、その場所という意味ですね。創世記の3章15節に、私はお前と女の間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く、それはサタンですね、彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。イエス様は十字架で死なれました。一度その時点で敗北したように見えました。サタンはこれで勝利したと思ったでしょうけども、実際はイエス様は3日後によみがえる、そのことをサタンは知らなかったわけですね。噛みつきました、殺しましたけども、最終的には頭を踏み砕かれたと。ですので私たちはそのイエス様を信じるときに、私たちもサタンの頭を踏みつける、踏み砕くものなのですと。ですからサタンをいたずらに恐れる必要はないんですよ。そして私たちは罪を許されただけの罪人ではなくて、イエス様と同じように十字架ゆえにサタンの頭を踏みつける、そのようなものとされたということを宣言する必要があります。恐れる必要はないということです。そして十字架の上でイエス様はこう叫ばれました。完了したと。私たちの贖いがイエス様によって完了したと言われました。それは神様の完全な行いによって完成した勝利宣言ということですね。ですから、これからではなくてですね、すでにその勝利はなされたということなんですね。私がこれから精進してやっていきましょうじゃなくて、もうすでに勝利は終了しました、ゲームはオーバーしました、でそのことを知る必要があります。そして宣言する必要があります。で最後にまとめとして、聖書には神様に認められたり許されるために私がしなければならないこと、例えば悔い改めてキリストに従う、そのことだけが書いているのではなくてですね、逆に神様が人に代わってしてくださったこと、その約束、それは私たちの罪のために一人子イエス様が十字架にかかれて死なれてよみがえられた、そのことについて書いてあります。私たちが何をするべきかにフォーカスするのではなくて、神様がすでに私たちに何をしてくださったかということにフォーカスしていきましょうと。ですから私が何かをするというものではなくて、神様が何をしてくださったか、そのことにフォーカスしていきましょうと思います。 ではお祈りしたいと思います。天の父なる神様、あなたが一方的な恵みによって私を選んでくださって、あなたの救いを与えてくださったことを感謝します。十字架の贖いは完全なものであって、時としてまだまだ罪悪感が残ったり、いろんな思いを闇の力は思い出さそうとしますけども、その時にイエス・キリストの十字架を宣言することができるように、あらゆる私たちの不利な証言はもう完全にその時点でないものとされたと、私たちのやってしまったことも言ってしまったこともあなたは初めからなかったものとしてくださることを感謝します。人がそれを指摘するときにも謙遜な思いでそれを受け取りながらも、それはもうすでに許されたと宣言することができるように、そして何をするべきかその時にあなたが示してくださいますように、人間的なもので対応するのではなくて、あなたからの確信いただいて、そしてあなたの愛を持って、またその罪に対する巻いたものも刈り取る必要があるのであれば、そのことも私に地位を与えてくださって、それを刈り取ることができますように、そしてあなたから愛されているというその確信をいただいて、そのことによって私たちは行動していくことができますように、それは罪悪感ではなくて、あなたに愛されているというその喜びによる行動として導きくださいますようにお願いします。イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン、Touch Japan、日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan. それは日本の多くの方たちが創造主である神を知り、その神の愛を体験できることです。And that is for many people in Japan to know our Creator God and to experience His love for us. どうぞこのことを多くの方たちと分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can.